硯箱と時計。沖の岩三郎。石之助が机に向かって、算術を考えていました。隣の金さんが来て。佐渡さん、石さんはよく勉強するね。きっと、硯箱になりますよ。と、言いました。すると、佐渡は、いいえ、石之助は、とても硯箱にはなれませんよ。硯箱になるのは、あんたのところの、重丸さんですよ。と、申しました。襖のこちらで、お父様と金さんの話を、聞いていた石之助は、変なことを言うものだなぁ、と思いました。しばらくして、金さんが帰ったので、石之助はすぐ、お父様のところへ行って、僕が、硯箱になれないって、何のことですか?と、聞いてみました。石之助が、あまり不思議そうな顔をしているので、お父様は、膝を叩いて笑いながら、タヌキが茶釜になった話はあるが、人間が硯箱になった話は、聞いたことがない。こりゃ、私たちの言葉の使い方が悪かった。硯箱になるのは、重丸さんか、お前か、どっちだろう、と言ったのは、こういうわけだ。と言って、お父様は、硯箱になるという話を、説明しました。石之助、お前は殿様のお名前を、知っているだろう?知っています。山の木の神です。そうだ。元は、三万八千石の殿様で、今は子爵様だ。東京にいらっしゃる。馬に乗るのが上手でしょう。その殿様は、もう、お亡くなりになって、今は、若殿様が、子爵様になっておられる。山の木の神様が、東京へ、お引っ越しになられてから、もう57年になる。その間に、一度もこの町へお帰りにならないので、この町の人たちは、だんだんと、殿様のことを忘れてしまいそうだ。昨年、若殿様がご病気なされたとき、一人もお見舞いの手紙を差し上げたものがなかった。それは町の人も悪いが、57年間、一度もこの町へおいでにならなかった殿様も悪い。そこで、殿様とこの町の人たちが、もっと仲良くなるために、今年から、この町の学校を卒業する優等生に、殿様からご褒美をくださることになったのだ。中学校の優等生には鉄革時計。女学校の優等生には銀革時計。小学校の優等生には硯箱をくださるんだ。五条紋のついた硯箱だよ。お父様がそれだけ言ったとき、石之助は、わかった。僕その硯箱欲しいな。言いました。うん。欲しかろう。私もお前が、その硯箱をもらってくれればよいがと思っている。ところで今、6年生の一番は、重丸さんだと言うじゃないか。重丸さんは、あれは士族じゃないんだ。できることなら、昔の家来であった、士族がもらいたいもんだ。 ここは代々足軽という役をしていた士族だから。お前がその硯箱をもらってくれたなら、殿様もさぞお喜びくださるだろう。お父様の貞夫は、そう言って涙ぐんでいました。お父様大丈夫だ。僕、きっと、その硯箱をもらってみせる。石之助は元気に、握り拳で、膝を叩きながら言いました。そうか。その覚悟は良い。お前は、重丸さんに勝つ見込みがあるか。お父さんは、心配そうに聞きました。あります。僕きっと、一番になってみせます。石之助は、自信のあるように言いました。その明くる日から、石之助は、どうしても殿様から、硯箱をもらわなければならない、と思って、必死に勉強し始めました。1月2月が過ぎ、3月が来ました。卒業試験が近づいてきたのです。けれども、正直に言うなら、算術は、重丸の方がよくできます。習字も重丸の方が上手です。どうも重丸の方が一番になりそうです。だから何とかして、重丸を二番にする方法はないものかと、考えてばかりいました。重丸は石之助よりも、体が弱いので、あまり勉強はいたしません。お父様の金大夫さんが、いろいろと、硯箱のことを言いますが、重丸はただ、ニコニコ笑っていて、そんなものを欲しいとも何とも言いません。金大夫さんは、重丸には勇気がなくていけない。やっぱり平民の子はダメだと、言っていました。いよいよ卒業試験が始まりました。ところが、二日目の算術と、綴り方の試験の日、重丸は、ひどく熱を出したので、学校を休みました。石之助は試験が済むと、お家へ飛んで帰りました。そして、お父様、大丈夫、綴り箱はもらわれますよ。と、申しました。大丈夫か?と、左大夫は申しました。ここで、お詫びを申し上げます。今までずっと、左大って呼んでたんですが、左大夫だった。すみません。続きを読んでいきましょう。大丈夫です。今日は重丸さんが、熱を出して休んだから。きっと僕が一番になるよ。石之助は手を叩いて、座敷中を跳ね回りました。お父さんの左大夫も、喜びました。お隣の金大夫さんは、とうとう硯箱は、石之助さんのものだと言って、ほろほろ涙を流していました。けれども重丸は、なに、落第しっこはないよ、と言って、お布団の上で、童話の雑誌を読んでいました。卒業式の日が来ました。いろいろの式があった後で、山の崎猪上の家老を務めていたという、髭の白い老人が、殿様の代理で、本年から優等生に、九藩、君山の子爵閣下より、御条文付きの硯箱をくださることになりました。と申しました。そして、校長様から、御城石之助、と呼ばれた時の 石之助の喜びは、口にも筆にも表せないほど大きなものでした。式が終わって、お家へ帰りました。左大夫は、早速その硯箱を、仏壇の前に備えて、お父様、お母様、おじい様、おばあ様、喜んでください。今度せがれの石之助は、殿様から、ご縄文付きの硯箱をいただきました。どうぞ石之助を、褒めてやってください。と、申しました。おっかさんも、仏壇の前でほろほろと、嬉し涙を流していました。三月のしまいに、石之助も重丸も、中学校の入学試験を受けました。石之助が一番、重丸が三番で入学しました。それを見た金大夫さんは、中学校の鉄側時計も、石之助さんのものだと思いました。中学の一年から二年になるとき、石之助が一番で、重丸が五番でした。三年になったとき、石之助が一番で、重丸が七番でした。四年になったとき、石之助が一番で、重丸が九番でした。いよいよ卒業の時が来ました。卒業式には、県知事さんが来ました。髭の白い家老さんも来ました。そして、殿様の縄文を刻みつけた鉄側時計は、石之助にくださいました。町の小さい新聞には、大きな活字で、石之助のことを、褒めて褒めて書いてありました。重丸は10番で卒業しました。体が弱くて、時々休んだからでした。けれども、東京へ出て、高等学校の入学試験を受けました。石之助も重丸も入学はできましたが、どうしたものか、今度は石之助が5番で、重丸が一番でした。石之助はなんだか、殿様に申し訳がないように思いましたが、国を出るとき、お父様の左大夫から、試験が済んだなら、すぐ殿様のところへ、お礼に行くんだぞ、と言われていたので、田畑の丘の上にある、山の子爵家に、訪ねて行きました。表玄関から、取り次ぎを頼みました。一人の老人が出てきて、住所姓名を尋ねた上、旧藩時代のご身分は、と、難しいことを問いました。そこで、石之助は、おじい様の時まで、足軽という役を、勤めていたそうでございます。と、答えますと。そうですか。では、表玄関から入ってはいけません。あちらの正玄関からお入りください。と、申しました。石之助は、変だなぁと思いながら、正玄関へ行ってみますと。短い袴を履いた書生さんが出てきて、こちらの応接室へお入りください、と言いました。石之助は、ほこりまみれになった靴を脱いで、玄関へ上がりました。書生さんがドアを開けてくれました。見れば、応接室の奥に、色の白い青年が、椅子にかけていました。その青年が、殿様の 山の子爵だったのです。石之助は顔を真っ赤にして応接室へ入っていきました。そしてすずり箱と時計とのお礼を申しました。殿様は、不思議だね。僕はそんなものを君にあげた覚えはありませんよ。第一僕と君とは今初めて会ったのではないか、と申しました。石之助は小学校卒業の時にすずり箱をいただいたこと、中学校卒業の時に時計をいただいたことを申し上げますと、殿様は腹を抱えて笑いました。僕は知らないよ。僕はそんなものを君たちにあげた覚えはないよ。多分山の家がだんだんと昔の家来たちに忘れられていくのを苦しく思って、家来どもがそんなことを始めたんだろう。そうか。僕の名前で、すずり箱だの時計だのを、君にあげたのかい？実はね、僕は体が弱くて、学習院の中等部で、二度も落第したんだぜ。だから、とうとう高等部に入学できないで、かろうじて毎日、ぶらぶら遊んでばかりいるんだよ。世間には、僕のような落第生から、商品をもらって、喜んでいる奴があるのかい？殿様はこんなことを言って、また大きな声で笑いました。石之助はびっくりして、ぼんやりしていました。すると、殿様は、小城石之助くん、君は今まで、僕を君より偉い人間だと思っていたんだろうね。昔は殿様が偉くて、足軽は低い役人だったが、今は中学の落第生よりも、高等学校の学生さんの方が偉いんだよ。だから、君の方が僕よりも、二倍も三倍も偉いんだよ。と、申しました。石之助は、ますます、びっくりするばかりでした。殿様はまた申しました。君、すずり箱だの時計だのを、もらいたさに、勉強するようではダメだぜ。学問を勉強しなくてはならないよ。本当の学問を。この時、石之助は、この落第生の殿様を、なんだか偉い人のように思いました。それから石之助は、勉強の目的を変えました。今までのように、褒美をもらったり、一番になったりするための勉強ではなく、自分の志したお医者になるための学問を、必死に勉強しました。大学を出るとき、重丸は理科の一番でした。石之助も、イカの一番でした。落第生の殿様は、その頃すっかり、体が達者になって、北海道で牧畜をして、大成功していました。殿様の牛乳配達、という記事が、日本中の新聞に載ったのは、二人が大学を、卒業した夏の年でした。おしまい。